初代教会はイエスの直弟子たち、中でもその中心的な立場にあったペトロの指導のもとに、教会が次第にユダヤの地に根を下ろしていくわけですけれども、その後パウロが迫害者からクリスチャンへと、180度の改心を遂げて、キリスト教をユダヤを超えた宗教として地中海沿岸の各地に広めていくことになりました。で、その意味では教会の進展の立役者はパウロであるわけです。で、しかしそのパウロが今神殿の境内で捕らえられた、そういう出来事を今日の箇所は伝えております。で、それは初代教会における非常に大きな出来事であり、キリスト教史の一つの曲がり角に差し掛かった、こう言ってもいいだろうと思います。で、エルサレムに帰ってきたパウロはエルサレム教会の指導者たち、特に主の兄弟ヤコブの進言を受けて聞き入れて、彼はユダヤ主義者たちとの対立を避けるために4人のナジル人と共に清めの儀式を受けた。で、そういうことが前のところに書かれているんです。で、それは自分が決してユダヤ教を軽視しているわけではないし、あるいはユダヤの律法というものに対決をするものでもない。で、そういうことをパウロは人々に示そうと思ったのだろうと思います。その清めの期間が終わろうとしていたその時にまさに事件が起きたわけであります。これはパウロの反対者たちにとっては逃してはならない時であったわけです。彼らはチャンスを狙っていて、神殿の境内で今パウロを捕らえた。で、使徒言行録によれば彼らがパウロを逮捕したのには、2つの理由があった。そういうことが書かれていると思います。で、第一は神と律法とこの場所、神殿を軽視する、そういうことを誰にでも教えていたということですけれども、しかしパウロは決して律法を無視したわけでもないし、ユダヤ教の伝統を完全に否定したわけでもなかったわけです。彼はできるだけユダヤの伝統っていうものに忠実に生きようとしたわけですね。律法を通して神の意思がそこに示されているというか、人間に与えられている、そういうことを十分に尊重してできる限り律法に従った生活が必要であるっていうことを彼もまた認めているわけです。で、しかしこの自分たちが、ユダヤ人ですよ、自分たちが神の選びの民であるがゆえに律法を守り、あるいは神殿に来ている、そうであるがゆえに自分たちは救われるんだ、そのように自分たちを絶対化し、一方では神を信じない異邦人であるとか、そういう人たちを律法を知らないこの人々だと言ってこの排除する、あるいは排他的に接する。で、これはパウロの取る立場ではなかったわけです。で、そうではなくて、私たちが本当に神を神として、神に寄りすがってキリストの憐れみによって救われるということを信じるときにのみ救われていくんだ。で、これが、こういうパウロの立場ですね。で、そういうものが当時の律法に凝り固まったユダヤの人たちには受け入れることができずに、そこに対立が起きた、こう言ってもいいだろうと思います。 ですから彼らからするならば、パウロという人間はユダヤ教をダメにする人間だ、そう映ったのだと思うんですね。だから、まあ、逮捕する必要があった、でこういうことを、まあ、述べたわけであります。でそして第二の理由は、このギリシャ人を境内に、神殿の境内に連れ込んで聖なる場所を汚してしまった、まあ、こういうことであります。当時エルサレム神殿では、このいわゆる祭司のような教職者が入ることのできる部分と、それから一般のユダヤ人が入ることのできる部分で、しかもそこにはこの男女の区別もあったわけですね。女性はここから先へ行ってはならないというふうな、まあ、そういう時代ですから、そういう男女の区別があり、さらにはユダヤ人以外の民族が入ることのできる場所で、そういうものがこう明確に区別をされていて、このユダヤ人と異邦人を区別する、そこの仕切る場所にはおそらく鍵があって、それを超えてこう異邦人が中に入るならば、それは死刑に値するっていうですね、そういうこう掲示がなされていたとも言われております。あのパウロの書いたエフェソの信徒への手紙2章の14節の言葉を借りるならばですよ、このエルサレム神殿にまさに隔ての壁があったということであるわけです。パウロはイエス・キリストが十字架に死んでくださったことによって、そういう隔ての壁はもはや取り払われた、神は人間を民族によって差別したり区別するんじゃなくて、イエス・キリストの恵みの許しによって、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、すべてのものが救われるのだ、隔ての中書きはもはやもうそこにはない、でそういうことをパウロは人々に熱心に説いたわけですね。でしかし当時の極めて保守的なっていうか、そういうユダヤ人たちにすればですよ、神殿における区別というものを彼らは厳格に守っていたわけですから、パウロが異邦人伝道をして、しかも異邦人の仲間を連れ立って歩きですよ、そしてここに出てくるトロフィモというギリシャ人と一緒に神殿に入ったではないか、でそのことは神殿のその隔ての中書きに掲示されている規定に明らかに違反をし、神殿を軽視している、だからパウロは逮捕されなければならない、そういう理由があるというふうに言ってパウロを逮捕したわけであります。でけれども実際にはパウロはこの同行者トロフィモを神殿の、まあ、内側にまで導き入れることはなかったようですけど、先導者たちはそういうことを、まあ、人々に、まあ、思い込ませて、一種の興奮状態というか錯乱状態の中で今パウロは捕らえられ、まあ、人々のリンチにあってですね、殺されそうになる、でそういう事件が起きたことが、まあ、今日のところに記されております。でしかし、まあ、そういう、こう騒乱が起きたことがローマの兵隊に報告をされたために、千人隊長が兵士を連れて、まあ、駆けつけてきて、パウロは助けられたというわけです。そして彼はローマの軍隊によって逮捕されることになった、まあ、いわば異邦人の囚われ人になったわけです。千人隊長はここでパウロを2本の鎖で縛るように命じたとありますけれども、当時2本の鎖で縛り上げるっていうのは、それは強盗であるとか殺人という本当にこう凶悪な犯罪を犯した者になす、そういう仕方であったと言われています。でそしてこの千人隊長はパウロに向かって、あなたは一体何をしたのか、でそういうことを問うたわけですね。 民衆は、このパウロは神殿を汚し、異邦人を神殿に連れ込み、ユダヤの伝統を無視することを人々に言いふらしているのだから、彼を殺すべきだ、でそういうふうに要求をいたしました。でしかしこの千人隊長は事の真相を明らかにする、そういう決心をして、パウロを兵営に連れて行った。そしてパウロはローマの囚われ人になり、ついにはローマに連れて行かれて、この後裁判を受けることになります。でこの使徒言行録を大きく3つに分けるとするならば、まあ、前半のこのエルサレム教会ですね、ペトロが活動をした時期があり、そして次にパウロがこの異邦人伝道をした、そういう時期があり、そして3番目第3期は囚人としてこれからパウロがローマに護送されて、やがて死を迎えていく、まあ、そういう時期、3つの時期に分けることができると思いますが、ですからその最後の部分が今ここから始まろうとしているということになるわけです。で私たちは今日のこうパウロの逮捕の記事から一体何を学ぶことができるのか、3つのことを申し上げたいと思っています。まず最初に思うことは、これまでもこう使徒言行録を学びながらお話しした、してきたことですけれども、この初代教会の歩みっていうのは決して順調ではなくて、苦難に満ちていたわけです。さまざまな困難な戦いの中で福音宣教が進められてまいりました。で、そしてその初代教会の発展の過程っていうものを調べてみれば、それはまあ教会が伸びていくのに良い条件が整っていたというわけではないんですね。逆にキリスト教にとってマイナスとしか思えない、そういうまあ出来事っていうか事件、そういうものが次々に起きるわけです。ローマは帝国の統一のために皇帝礼拝っていうものを植民地にまあ強要していくわけです。でそれはまあキリスト教信仰と真っ向から対立することになりますから、当然そこに迫害が起きてくるわけです。あるいは教会の中においても、内部においてもですよ。それはまあ人間の集まりですから、こう歴史を重ねる上でそこには異なる教えであるとか、異なる立場を主張する人たちが次々に出てきて、教会の中に混乱と対立をまあ生むことにもなったわけです。で、そういうふうに言うならば、こう教会の歩みっていうか進展っていうか、そういうものを妨げるさまざまな出来事がこう次々に起きてくる。しかしこの初代教会はそういう困難を経験することによってかえって強められ、伝道の熱意っていうものが深められていった。でそういうことを私たちはこの使徒言行録からまず学び取ることができるだろうと思います。今日の箇所でこのパウロが逮捕されるということは、結果的にはです、パウロを世界の中心であるローマに追いやっていくことになるわけです。パウロは自身が書いたローマの信徒への手紙の中で、自分はできることならばローマに行きたいっていうことを願って書いてるわけですね。しかしどうしてもそういうチャンスが、機会が与えられない、だから とりあえず私はこの手紙をあなた方に書いて、あなた方と共に信仰を分かち合いたいと記しているわけです。しかし皮肉なことにっていうか、歴史は そのパウロが捕らえられることにおいて、自由な伝道者としてではないけれども、ローマの一囚人として、彼はこれからローマに送り込まれていくことになる。実にこう不思議な神の導きっていうものがそこにあると思うんですね。パウロは囚われの身であったけれども、ある程度の自由を与えられて、こういうふうに捕らえられたことによって、ローマでキリストの福音を述べ伝えることができた。そういう形で、パウロの伝道の夢っていうか、そういうものがこう果たされていくわけであります。そしてそのようにして彼が、いわば当時の世界の中心であるローマの地に足を踏み入れたということが、キリスト教にとってはいわば歴史の転換点とも言うべき大いなる出来事になっていく。教会はそういうさまざまな試練においてかえってその力を増していった。でこういうことを知らされるのであります。今月の信徒の友の特集は、遠藤周作ですね、カトリックの信者であり、沈黙という、キリシタンを扱った小説で、知られている人であります。長崎の外目町、東シナ海に面したところに、本当に美しい場所に、この遠藤周作の記念館があります。私も2度ほど訪ねたことがありますけど、ぜひ皆さん機会があれば行かれたら良いかなと思いますが、このキリシタンの迫害っていうか、キリシタンをあぶり出して、殺害をしていく、そういう苦難の中で、いわば沈黙を守る神っていうか、あるいは帰郷をしていく人たち、でそういう人たちはもはやこの救いから閉ざされた存在になっていくのかどうか、でそういう問題を、彼は作品の中で一つ問いかけていると思うのです。日本という本当に小さな国に限ってみてもですよ、キリスト教がその歩みを成していく過程において実にこう多くの困難、あるいは戦いというか、そして多くの血がこう流されていったわけです。で、しかしそれに耐え抜いていった信仰者によってキリスト教の信仰っていうものがこう守られてきたと言ってもいいと思います。で、日本の国が決してそのキリスト教に向いていたからこうキリスト教がこう根付いていったというわけではないと思うんですね。それは世界のどの国においても同じだと思うんです。そこには戦いや困難が必ずある。キリスト教の歴史っていうのはそういうものだと思うんです。私たちはこうした使徒言行録の記事を読むときに、神様の技っていうのはそういう多くの困難や戦いの中で進められていったっていうか、教会の歴史は常に困難な歩みであった。でしかし教会の主は神ですね。神、その神の技が推し進められていくっていうか、そしてそれに預かりっていうか参与し協力する弟子たちや信仰者によって、今日までキリスト教というものが命を保ち続けてきた。で、そういうことを改めて教えられる思いがするわけであります。で、2番目に、このパウロはエルサレムにおいて人々からここで殺されそうになる経験をしているわけですね。このエルサレムにおいてですよ、パウロはこの十字架につけられた イエス・キリストの死、それを人々に伝えたい、そこに自分の伝道者としての使命がある。だからパウロは自分の身が安全であるのかどうか、そういうことに関心を向けたわけではなくて、彼はただそのイエス・キリストの死を見つめることによって自らの死の恐れからこう解放されたものとしてここで行動をしているっていうことをこう受け止めたいと思うんですね。でこれもすでに学びましたように、パウロがこの第3の伝道旅行を終えて自らがこれからエルサレムにこう登っていこうとするときに、そこで、まあ、大勢の弟子たちがパウロのエルサレム行きにこう反対をしたわけです。エフェソにおいてもミレトスにおいてもそうでありました。で今パウロはエルサレムに登っていくことは危険だ、そういうことを人々はまあ心配したわけです。でけれどもパウロはそれが神の御旨であるがゆえに、私は自分の身がどうなるかということよりもエルサレムに行って福音を語り、そして各地で集めてきたエルサレム教会への支援献金を渡さなければならない、自分にとっては自らの生死が問題なのではなくて、キリストを伝えること、キリストの死、キリストの十字架の意味を語ること、これがパウロの関心事であったわけです。でそれゆえに彼は身の危険を顧みずにエルサレムに登っていったのでしょうし、彼はキリストの死を見つめることにおいて自らの死の恐怖からは自由にされたものとして生きていた。で、このことはパウロの信仰を考えるときに極めてこう重要なことだと思っています。で3番目に、この新約聖書の中にパウロの書いた手紙がいくつもこうあるわけですけれども、それを読むことによってこのパウロの信仰っていうものに私たちはこう触れることができるわけです。でそして今私たちは使徒言行録をこう学んでいるわけですけど、この使徒言行録っていうのはルカによる福音書を書いたルカがその福音書の続編としてこれを書いたと考えられていますけれども、言うならばルカというですよ、パウロとは違う別の人によってこのパウロの生き様っていうものが描かれたのがこの使徒言行録なんですね。でこれを読むことにおいて私たちはパウロが自身の手紙の中で書いた信仰っていうものが彼の中で本当に生きていたっていうか、でそういうことを改めて教えられると思うのです。パウロはこの信仰を語ったのみではなくて、その信仰に生きた人でありました、あった、でそういうことを受け止めたいと思うんですね。彼は福音を語りましたけれども、いわばその福音が彼を生かしていたわけです。キリストが私たちを自由にすると語ったパウロは、キリストにおいて自由に生きてまいりました。自らの名誉や自らの生死ではなくて、どこまでもキリストの皆が崇められ、キリストの死が正しく人々に受け止められていくことのために彼は生きたわけです。彼の存在はその言葉のまさに証であります。もともと恵まれた家庭に生まれ、ユダヤ教の若き指導者として それなりに高い地位を、まあ、保証されていたパウロでしたけれども、彼はそうした地上におけるユダヤ人としての一切の特権を信仰によって失っていくわけですね。事実、彼の生涯はそのことによって人間的に見れば苦難と困難の連続であったわけです。死を覚悟しなければならないことも何度もあった。でしかし彼は主にある尊さと喜びのゆえに生き抜いていった。彼はまさにその身をもってキリストを証しし、キリストを伝えていった人物であったわけであります。今罪の力によって捕らえられたパウロであります。でしかし今見てきましたように、本当に彼を捉えていたものはそうした人間の手や罪の力ではなくてキリストであった。キリストの恵みがどんな時も彼を捉え、彼を支え生かす力であった。私たちもまたこれからともに聖餐を分かつことを通してその恵みに預かって生きるものでありたいと思います。